ネクスコ東日本プレゼンツヤンの気ままにドライブ。さあ7月に入りまして、夏もすぐそこでございます。そんな今週は新潟県を飛び出しまして、ちょっと早めに夏休みのおすすめドライブご紹介したいと思います。やってきましたのは昨年6月世界遺産に登録され一躍話題となった、そう群馬県富岡市の、そう富岡製糸場です。そうどうしても来たかったな、直樹君。
はい、ね、直樹です。世界遺産注目集めてたんで、やっぱり一回来てみたいなと思って、はい、楽しみにしてました。
いや、舐めてましたよ。今ちょうどね、門の前にいるんですけど、すごい人ですよこれ、
うん。
ちなみに、こちら富岡製糸場までのルートなんですけども、関越道から、上信越道に入ってもらうルートもありますし、まあ、上越方面の皆さんだと上信越道から直で、
うん、
富岡インターチェンジ、ご利用になるとすぐ着きますよ、
うん、
ね。今回はガイドさんを頼んでおりません。でこの音声ガイド、これに従ってちょっと見ていきたいと思いますね、はい。
それとなんかおすすめがあるんでしょ。
そう、ものの資料によりますと、最初に富岡製糸場の紹介ビデオを見るのがおすすめで、その後いろいろフリーで回ってもらっても理解が深まると、いうことなんで、じゃあまずはビデオを見に行きましょう、
うん、
はい。いやー、ということでまず最初富岡製糸場を理解するためのビデオを見ました。
もう堪能しました。
堪能しましたね。
堪能しました。
じゃあ軽く富岡製糸場クイズ。見ちゃダメ富岡製糸場は一体何年創業、そして何年まで、動いていたでしょうか。
さあ直樹さん
逃げた逃げた
直樹氏、
明治3年から昭和62年です。
惜しい。
明治5年、
明治5年。
そしてこの建物ね、このレンガと木で作ってある、この作り方をさ、一体何て言うでしょうか。
木骨。
いいよ、木骨いいよ。
レンガ作り。
レンガ像。
レンガ像。
ああ、じゃあ、えちゃん、
はい、
このよくね、日本の工場なんかでもよく見ますけれども、
はい、
建物中央部に柱がない、
はい、
建造方法を、
はい、
なんというでしょうか。
簡単だな。
上の方に梁がこう三角形になってる、その作り。
合掌作り。
バカやろ
それですげえ純和風。
正解は
全然わかんない。
トラス作り。
それそれ、トラス工法。
そんなの出てました。
出てた
出てた。
富岡製糸場を作るっていう任されたフランス人の名前は何でしたっけ。
あ、それは分かる、
はい、
ブリューナさん。
そうなんですよ皆さん、ね、知識がちょっと入ったでしょ、
うん、
そう、日本のこう近代化を進める上でこの富岡製糸場がお手本になっていったと。ちなみにガイドツアーっていうのもありましてですね、
はい、
時間になるとガイドさんが出発するんですけど、それについていくとガイドさんの詳しい話が聞けます、うん、ただ俺らは今日お読みじゃないということでね、
散策
しましょう。
散策しましょう、はい、
せっかくこの音声ガイドもあるんで、
うん、
出ました、創糸場。ここがもう、この工場の心臓部分。うわ、混んでる。
うわ、すげえ。
混んどるがな、これ。
すごい。
なるほど。ビニールかかってんだ。今、これさ、機械バーッと並んでるじゃないですか。
うん、
人はここにいたわけ？
人は、あれでしょ、チェックっていうか、管理。
ここは、どういう、あ、そういうこと。もうこの辺の時代だともうオートメーション化されてて、
そうそう、
そんなに人いっぱいいらなかったんだな。
うんうん、
お、この時代は国産の機械になってんですね。
ね、日産だ。
日産が作ってんだ。昭和39年に開発された、62年3月の操業停止まで稼働し続けたという、まだ動かそうと思えば多分動くねこれ ね、
ちょっと聞いても4番、
4番聞いてみましょうか。4番。
日本に近代的な創始機械が入る前は、一般的にこのような座繰り機と呼ばれる器具を使って手作業で糸を取っていました。
さっき見ましたよこれ。
隣のパネルには創業当初の富岡製糸場の創糸場内を再現したものです。
これですね、このパネルね。
設立指導者であるポール・ブリュナがフランスから300釜の創糸機を輸入し、創糸場では300人の工場が一斉に作業をすることができました。
うん、
お、これ実際にちょっと間近で見れるぞ。
手は触れちゃダメですけどね、
うん、
おお、すごいね。
ビニールがかかってないところもある
よね。かかって
ないですね。
どんなメカニズムになってるのかさっぱり分かりませんが、すごい数の糸はできそうだな
国産の機械だって知らなかったね。
そうね、
次はブリナ館。
次はあの富岡製糸場を作ったブリナさんが住んでいたブリナ館。またいいとこ住んでるわ。
うん、VTR で見た時ってさ、もうちょっとちっちゃいねって思ったんだけど、
ブリナえらいえらい豪邸建てやがったね、これね。
すげえね。
あ、寄宿舎ある。
本当だ。
あるんじゃん、寄宿舎ほら。
建物がちょっと見えてるんですけど。
見えてる。あれ、寄宿舎。うわ。ちょっと寄宿舎お粗末だろ。ちょっとブリナ館こんなでかいのにさ、寄宿舎こんなだよ。
ブリナ館の奥に見えるフェンス沿いに並ぶ2棟の木造の建物は昭和15年1940年に建てられた公女の寄宿舎です。
昭和に建てられてんのこれ。
富岡製糸場では設立当初から機械製糸技術を学ぶ公女が全国から集まったため、場内に公女のための寄宿舎が作られました。創業にあたって15歳から25歳という若い女性を中心に公女の募集は行われました。しかし外国人が赤ワインを飲む姿を見た日本の人々は、外国の人は血を飲むと勘違いし、うん、富岡製糸場で若い女性を集めているのは生き血を取って飲むと噂され最初は人が集まりませんでした。ここで新しい技術を習得した工女たちは地元に戻った後、指導者として機械製糸技術の普及に大きく貢献しました。
そうか、じゃあある種この創業当時にこのここで工女になった皆様はエリートだったわけですよね。
そうだね、
うん、ここで学んだ技術を自分のお国でこう広めるというね、うん。あ、ちなみに A ちゃんって今何歳でしたっけ。
28です。
あ、工場にはなれない。
え、そうなんですか。
15歳から25歳の若い女性っていう
ちょっと残念です。
お国のヒーローにはなれませんね。残念。はい、ということで駆け足ではございますが富岡製糸場ババッと見学しました。じゃあどうしても来たかった直樹君、今日の感想をお願いします。
はい、富岡製糸場っていう言葉で、まあ、近代工業の発展っていうことをずっとイメージしてたんですけど、それも当然すごいんですけど、やっぱりこの建物の立派さ、レンガとかそう石膏とかそういうのにすごい初めて気づいた部分があって、それはそれですごい参考になったというか、いい見学だったと思います。
スーパーケイさん。
はい、富岡製糸場ちょっと全然想像つかなかったんですけども、楽しく、うんうん、意外と見どころがたくさんあって、うん、勉強になりました。はい、
よかった、やっと興味持ってくれましたそして女工さんになれない、
はい、
えちゃん、
はい、レンガとか洋風の部分もあれば瓦が敷いてあったりとか、こう和洋折衷で建てられたんだっていうのを初めてなんか見れて、ちょっと日本の文化と寄り添って発展してきたんだなっていうことが学べました
ね。今日みんな真面目ないいこと言いますね。うん、しかしすごいですね、世界遺産になるとね。
すごいです、
この人でね。
はい、
新潟県にも佐渡が頑張ってますよ。
はい、うん、今後ね登録されればいいですね。
そうですよ、ネクスコさんも応援してるんですよね。
はい、応援してますので、
はい、
ぜひ佐渡に世界遺産をということで頑張っていきましょう。
はい、はい、じゃあ皆さんもぜひ夏休みを利用して、うん、この素晴らしい世界遺産見に来てください。ではスタジオのヤンさんにお返しします。
ヤンキマレポート。さあ今週もヤンキマ特派員の方とお電話つながっております。レポートしてくれるのはこの方、十日町市観光協会妖精ゆきりん特派員こと池田さんでございます。池田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあそれでは十日町市の旬の情報を教えてください。
はい、今年2015年は3年に一度開催される世界最大級の国際芸術祭、越後つまりアートトリエンナーレ2015第一の芸術祭が開催されます。はい、で今回第6回目となるんですけれども、うん、7月の26日から9月の13日この50日間、35の国と地域から、参加するアーティストによるもう約380点ですね、かなりの数の作品が越後つまりの里山に展開されます。うん、でただいま会期中に全作品を鑑賞できて、でしかも日帰り温泉や、宿泊施設の割引、あと会期中に開催されるイベントの割引なんかがついた大変お得な前売りパスポートというのを販売しております。
おー、いいですね。
そうなんです、これがあるとねとても便利なので、
うんうんうん、
で大人の方だと、前売り価格3,000円で、高校生、専門学校生、大学生、この学生さんだと、2500円、
うん、
中学生以下というのは無料なので。
無料の、
そうなん、中学生が無料なんで、もうぜひ子供たちには、ね、見ていただきたいと思いますね。
へえ、それはお得ですね。はい、
詳しくは、あの、第一の芸術祭実行委員会、電話番号が 025-757-26-37 までお問い合わせくださいますようお願いします。
はい。380点って言うと相当だよね。
相当です。あの、1日じゃ絶対に見切れないですね、これはもう。うん、この地図もね、あの、100円でマップ販売しておりまして。
あ、そうなんだ、そうなんだ。
うん。あの、十日町地域の観光案内所なんかでも販売しておりますんで、ぜひこれを見ながら、ドライブがてら、ご覧いただけますよう、うん、お願いします。
はい、了解でございます。では、第一の芸術祭会場までのアクセスを教えてください。
はい。第一の芸術祭の会場っていうのがかなり広範囲になりますので、うん、三一自動車道の六日町インターチェンジ、または、越後川口のインターチェンジから、車で大体20分から、やって、だいたい60分ぐらいになりますね。
そうだよね、会場広いもんね。
そうなんですよね、うん、
ぜひ皆さんもホームページなど見てもらって、あ、これ見に行こうってメモ書つけて回るといいかもしれませんね、
は
い
は
い、
そうですね、
はい、以上、十日町市観光協会池田さんにリポートしてもらいました。池田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。